時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています夕方ワイドくらもんです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴之浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大きな病院へ行くほどではないけれどある程度の検査や診断治療を可能とする、また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う、この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。そしてその倉敷中央病院リバーサイドに併設されている健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいます。このコーナーではその健康管理センターから健康・健診に関するさまざまな情報をお伝えしています。さて今月は倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターからこの方をお迎えしています。ご紹介します。健康運動指導士の田中和美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは田中さんに伺います、はい、この健康運動指導士という、まあ、資格なんですが、はい、どんな資格お仕事になるんでしょうか。
はい、健康運動指導士という職業なんですけどあまり聞きなじみもない職業だと思います、
はい、
健康運動指導士というのは健康づくりを目的とした人を対象に体の状態に応じた安全で効果的な運動プログラムを作成し指導をしています、
はい、
杉本さんは今までにダイエットや健康づくりを目的にして運動をしたことはありますか？
はい、長く続いたかどうかは別として、はい、そういった試みをしたことはあります。
そうですよね、はい、まあ、人生で誰もが一度は思うことだとは思うんですが、その運動に関してなんですけど、運動するのに最も適した季節というものがあるんですが、春、夏、秋、冬のいつだと思われますか？
なんとなくまあこう、ダイエットなどという観点からはいっぱい汗も出るし、なんか夏は痩せやすいんじゃないかというふうに思っていたりしますが、
そうですよね。
どうなんでしょうか？
その通り、たくさん汗をかく夏、暑い夏の方が痩せやすいと思ったりする方が多いと思うんですが、
違う
なんですよ実は今の寒い冬の時期が1年の中で一番痩せやすい時期だと言われているんですね。
冬、今なんですか？
今なんですよ
そう、なんでなんでしょうかね。
それはですね、基礎代謝量が上がるということが関係しているんですね、
はい、この基礎代謝量、まあ、よく聞く言葉ではあるんですが、はい、改めてどういったものを基礎代謝量と定義づけられてるんでしょうか？
はい、基礎代謝量とは運動をせず安静にしている時に消費しているエネルギーのことです、
はい、
いわゆる消費カロリーのことです。安静にしている時に消費しているエネルギーとはどういう時かというと、私たちは生きていくために心臓が動いたり呼吸をしていますが、この時にもエネルギーは消費されています。
なるほど。
こういった体の働きが基礎代謝量の一つなんです。また今のような気温が10度以下になると私たちの体は体温を維持し内臓を冷えから守ろうと働いています、
はい、
平熱の36度を保つために熱を作り出そうとエネルギーを消費するので自然と基礎代謝が上がっているんです。なので寒い冬は他の季節に比べて基礎代謝量が少し高めになっているんです。
なるほど、
はい、基礎代謝量が高い時に身近な活動や運動を少しプラスで取り組むとさらに消費カロリーが増えます、
はい、
暖かい室内にこもり運動不足になっている方、年末年始で不規則になった体を運動で改善したいなと思っている方にも今がチャンスと言えます。
はい、耳が痛いけれど、はい、ぜひ知りたいそのチャンスどものにしたいです、
はいはい、
そ その、まあ、今基礎代謝量とはという話をしていただいたんですが、
はい、
田中さん、この基礎代謝量っていうのは例えば、まあ、性別差とか、うんまあ、年齢差とかいろいろこう値っていうのは、はい、違うとは思うんですけれど、はい、平均とかってあるんですか？
はい、あるんですね。性別、年齢、体の状態、筋肉量とかにもよってありはするんですが、基礎代謝量の平均は男性で1500キロカロリー、女性では1200カロリーと言われています、
はい、
なかなかちょっとイメージがしづらいとは思うんですが、献立で例えてみますと、カレーライス、ポテトサラダ、はい、コーンスープの3品でだいたい1400キロカロリーです、
うん、
なので基礎代謝量が平均値ぐらいある方というのは、この3品分は運動しなくてもだいたい消費できているということになります。
あ、なるほどね、うん、
最近ではですね、体重計に付属して基礎代謝量が表示される機会が多くあると思います、うん、こちらでご自身の基礎代謝量を知ることができます。
はい、
リバーサイド病院の健康管理センターにもインボディという体組成計があります、
はい、
こちらでも基礎代謝量の表示はもちろん、筋肉量や体脂肪量など細かい部分まで調べることができます、はい、運動を始める前に一度自分の体の状態を知ることも大切ですので、気にかけてみていただけたらなと思います。
なるほど、じゃあ自分がまず基礎代謝量がどのぐらいかっていうのを知った上で、
う
ん
う
ん、
そうですね、
じゃあどうしていくかっていうところで、うんうんうん、でこの基礎代謝量は、はい、まあ、高い低い平均で比べるとあると思うんですが、うん、
はい、
やはり高い方が、
はい、
要はたくさんカロリーを消費するので、
うんうん、
まあ、痩せることにもつながるんですか？
基礎代謝量が高いければ高いほどダイエットなどには向いていると言われています。基礎代謝量は加齢とともに下がってしまいますが、上げることももちろんできるんです、
はい、
基本的には運動して筋肉量を増やしたり、適切な食生活を行うことで基礎代謝量は上げることができます、
はい、
基礎代謝量が上がると何がいいかと言いますと、じっとしていてもエネルギーを消費してくれるので太りにくい体質になるんですね。
理想の体ですね、
うん、ですよね、まうん、基礎代謝量の上げるおすすめの運動について今日はいくつかご紹介したいと思います。
はい、
まず運動と聞くときついとかしんどいというマイナスなイメージが浮かんでくると思います、
はい、
うん、でそういった方にはまずストレッチがおすすめです。
なるほど、
はい、柔軟体操や運動前後に行う簡単な体操でも十分です、
はい
はい、ストレッチには自律神経を整える作用があります。自律神経が乱れてしまうと低体温の原因になり、基礎代謝量が下がってしまいます、全身まんべんなくしていただきたいんですが、特に重要なのが下半身のストレッチです、
はい、
下半身の筋肉には血流を良くするポンプの役割があるので、足のストレッチやふくらはぎを揉んだり、はい、足首を動かすことなので血流が良くなります、
はい、
体が徐々にポカポカしてきて基礎代謝が上がることが期待されます。
なるほど、
続けていくと柔軟性が上がってきて怪我の予防にもつながります。目安は 2,3 種類のストレッチを選んでいただいて、10秒を 2,3 セット程度取り組むといいでしょう。
じゃいきなりも走るとか、うんうんうん、過激な運動を始めるよりはまずはストレッチからっていう。
そうですね、
しかもこう体がこうポカポカしていると基礎代謝上がってるなっ
ていう。そうですね、うん、上がってる証拠です、
うん、ね、はい、わかりました。無理なく続け、そうですね、
うん、はい、そうですね。
で例えばストレッチ以外にまだおすすめの運動なんていうのはあるんでしょうか？
はい、はい、たくさんあります、
はい、
他にも基礎代謝を上げるには定番のスクワットや器具を使ったような筋力トレーニングだったり、うん、はい、ウォーキング、ジョギング、自転車を漕ぐといった有酸素運動も効果的です。
はい、
運動時間は20分から30分が必要と言われていますが、運動習慣があまりない方に対しては10分の運動だけでも十分です。
そうなんですね、
はい、それでもお仕事をしていて運動時間の確保をすることが難しいという方はおすすめがありて、ラジオ体操が、
ああ
いいです。
なるほど、
ね、はい、第1と第2と2つあると思うんですが、ええ、どちらも運動時間が3分程度となっています、ええ、はい、うん、ラジオ体操は誰もが知っていて運動時間や強度安全性を見ても、ええ、究極の全身運動と言えますよ ね、
す
ね、うん、無理のない範囲で体を大きく動かして姿勢に注意して取り組んでみてください、
はい、
年末年始でゆっくり過ごされた体を少しずつ動かして燃費のいい体にしていきたいですよね。
ね、本当だ、もう車と一緒ですよね、はい、車も燃費ですもんね。
そうそうそうです。
そう考えると、まあでもこのラジオ体操っていうのは、はい、いつでもどこでもできるのに、
そうですね、
意外とやってない。
そうなんですよ。
ですよね、ありますよね。
子どもの頃以外もやっていないっていうことが多いですよね、
はい、うん、あ、じゃあそういうのも取り入れると、
ね、そうですね、
おすすめということですね、うん、
はい、
あの例えばこう外に出るって今寒かったりとか、ね、なかなか置くっていう方には、うんうん、こう室内でちょっと体を動かすなっていう運動とかもあるんですか、
う
ん
う
ん、
はい、もう室内でできる運動で言いますと、先ほど言ったラジオ体操もそうなんですが、それ以外に踏み台昇降運動というのもおすすめです。昇降運動に関しましては、高さのある台が必要にはなってくるんですけど、だいたい10センチから20センチの台があればいいと言われてます。でご自宅で言うとだいたい階段の高さが、まあ、23センチ以下に規定されているようですので、階段を使ったりだとか、あとは玄関の段差を使ったりとかしていただいても、
ね、ね、
はい、うん、いいと思います。その時に右足から上がって降りる、はい、上がって降りるをだいたい5分ぐらいしてもらって、その後に右足だけだったらちょっと偏りが出てしまうので、今度は左足から上がって降りる、はい、上がって降りるというふうに繰り返していただけたらいいかなと思います。
ああ、それだったら例えば、まあ、何か画面を見ながらとか、
そうですね、
音楽聴きながら、
そうです、私のおすすめはやっぱり音楽を聴きながら昇降運動することですね。ノリのいいようなテンポのいい音楽を聴きながらすると、はい、やっぱりピッチもそのリズムに合わせて、負荷の調節が自然とできていくので、とてもおすすめだと思います。
そうか、意外とできることってそこらかしこに、
意外とあるんですよね。
なのにっていうのは、はい、
そう
かもしれませんけれど、
ね、
やはりその例えばこう最初は張り切ってやってもなかなか続かないっていうことは誰しも経験してると思うんですが、
はい、
やっぱりこう長く続けるっていうことは、やっぱりあまり激しくしないとか、
そうですね、やっぱり運動が慣れてない方にとっては、いきなり気合を入れてじゃあ運動を始めようって思ってしまうと、やっぱり体を痛めてしまう原因になって、またずるずる運動ができない状態が続いてしまうので、
はい、
やっぱりストレッチから始めていただいて、徐々に徐々に、運動を始めていただけたらいいなと思っています。
そうですね、はい、じゃあこう焦らず、こうゆっくり、
そうですね、
長く、
細く長く
細く長く
細く長くです。
はい。でもあの必ずこう運動して何かこう、例えば少し今体重が減ったとか、なんとなくこう体がポカポカすることが増えたっていう実感があると、これまた続くんでしょうね。
そうですよね、なんかあ運動やってるなって、あ体なんか変わってきてるなっていう風に思っていただいた方が楽しく運動が続けられると思いますね、
はい、じゃあまあ一年の季節の中では今まさに、
そうですね、
まあ、ダイエットでもチャンス、
チャンスです今が、
ということでこの機会を逃さず、
はい、逃さずいいきっかけにしていただきたいなと思います、
はい、じゃあまずはご自分のできる範囲から、
はい、
ゆるりと細く長く続けていただきたいです ね、
はい、
はい、じゃあ今日はいろいろとこうためになる、あの参考になる情報をいただきました。冬の運動のおすすめということでお話をしていただきました、
はい、
倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターから健康運動指導士田中和美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町のはかりつけ病院リバーサイド健脾通信、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。